今日のキャンプ、今回のキャンプですね、今日ですね、私が担当させていただきますけれども、午前とそして晩にですね、お話をさせていただきますが、ここに書いてある通り、今年はこのテーマですね、異邦人の時というキーワードで、このお話をさせていただきます。でそれで、そうですね、3つのことをちょっと心に思いながらですね、考えているんですけれども、一つは本当にクリスチャンにとっての希望、主の祈り、先ほども歌いましたけれども、この天に、天にあるように御心が地にあるようにというのに続いて、御国が来ますようにとですね、この神の国が来るこの希望をですね、確認していきたいということなんですね。で、御国が来ますように、神の国が来ますようにというのは、この分かりますか、天に私たち引き上げられるっていうのもあるんですけれども、この死んだとかイエス様戻ってくる景況の時ですね、けどもこの御国が来るっていうのは地上に来るっていうことですよね。ですから、このイエス様が戻ってこられる希望というのは何があるかっていったら、アダムの時からの回復なわけなんですね。アダムの時に罪を彼が犯したために、もともとは神様が私たちをご自分に似せて作ってくださり、でご自分に似せてって何かというと、本質的に、ね、支配するということなんですね。この埋めよ増えよ地に満ちて、そしてこの地を支配しなさいという、私たちが本当に神から任されたものを、神に私たちが従ってより頼んで、神と交わっていくことによって、その神と同じようにこのいろんなこの任されたものを管理していくというか、この世話をしていくというか、それが人間がもともと作られたところが、このアダムじゃなくて悪魔の、この誘いによって、この罪を犯したことによって、私たちがそれは損なわれてしまっているわけなんですね。でそのね、私たちはいつもその神様の形と、そして私たちのこの、自己中というか、この自分のこの、やってしまっている歯車が外れてしまっているために、それでおかしくなっちゃってるんですよね。いつも葛藤が生まれてるし、うまくいってない、世界もそうなってるし、でこれを回復させるのが私が来ると、そして御国が来るということで、その時には私たちは神の子供として現れると書いてますね。このキリストが戻ってこられる時に、私たちも神の子供、栄光の姿に変えられていて、神の形に変えられている者たちがキリストと共に、この世を、この世界を相続すると、支配するという希望なんですね。だからすごく単純です、ね、主の祈りといって、イエス様が祈りなさいと、主の祈りってイエス様が祈ってる祈りっていうふうに私たち勘違いするんですけど、そうじゃないんですね。祈りなさいと命じてるんですよね、私たちにね。でそのことを、この見ていく。でこの異邦人の時というのは、そこに至るまでの、異邦人というのは神を敬わない人たちのことです。ですね。ユダヤ人じゃない人が異邦人ですけれども、このユダヤ人は神に選ばれた者が神に逆らった結果、それで異邦人が支配するようになってしまったと。つまり神ではないものによって支配されている、このイエス様戻って来られるまでの過程を見ていきます。ちょっと難しい言葉で話しちゃったんですけれども、いわゆる神様を敬わない世界がどうなっていって、最後どうなるのかっていうね、いうことを見ていくのが1点ですね。で、で2点目はね、これから見ていきますが、非常に細かい話をしていきます。ですか。今まで聖書予言に、すいませんね、手前味噌で宣伝するわけじゃないんですけど、こういう本をかなり前に書いたんですね。ちょうど本当にね、マランサバイブルフェロシップと同じような形でこれ生まれてきたっていうか、本なんですが、2000何年に書いたんだっけな、確か2年かの末、ですから1年後ですね、約ね、911、あそこの世界貿易ビルにね、ジェット機が自爆テロですね、でっかい自爆テロをね、あそこから世界が本当にいろんな意味で変わりましたね。その不安になったっていうだけじゃなくて、その人間の価値観とかも、クリスチャンの教会のこの御言葉に対する姿勢であるとかも変わってきました。 悪い意味でっていうのがちょっと 80% かな。良い意味は 20% ぐらいですね。で良い意味っていうのはね、リバイバルが起こってるんですね、世界中にね。で悪い意味っていうのはこの御言葉をきちんと信じなくなってきたっていう、まあ、そういう意味なんですけど、いろいろ変わってきました。でそれでね、やっぱり聖書予言について、終わりの日についていろんな話がされて、断片的な情報というのは入ってくると思うんです。例えば、まあ、昨日も交わりの中で反キリストが誰かとかですね、話が出てきたりとか、あとは666666ですねとか、このいろんな話がいろいろ出てきているわけなんですけれども、でそれを断片的な情報ではなくて、それだけをこう追っていくっていうのも不健全なんですね。なんでそういう話が出てきているのかっていうことを、これをつぶさに見ていくのがこの2つ目ですね。で3つ目はですね、どうでしょう、今のこの私たち社会に生きていて、このもう何が起こっているかが追いついていけないんじゃないかな、正直な話ですね。何が起こっているか正直この追いついていけないぐらい目まぐるしく変わっているわけなんですね。この歴史的なことも本当に日本の中でもでさえ起こっている。例えば、最近だったらオバマ大統領がね、アメリカの大統領が広島を訪問したとかですね、もう本当にこの教科書に載るような話があったりとか、もう本当数日前は天皇陛下が生前退位をされる発表したとかですね、もう本当にこの日本の歴史の中でも非常に大きな出来事が起こっていまして、それだけではなくて今悪い意味でも話しているわけですね。昔はその自爆テロという話が出てきましたけれども、今は自爆テロっていうのもちょっと古くなってきてますね。高テロっていうんですね。高テロっていうのはこの呼びかけに応じたテロっていうことで、この組織がないんですよね。組織がなくて、やりなさいってこういうふうにネットで言って、でそれをもろ信じてナイフ一つ持ってたらできちゃうテロなんですね。でそれが起こってるわけです。でそれがイスラムの中で、前はアルカイダが例えばジェット機を、ね、自爆させて、あとはパレスチナではベル、なんすか、爆弾ベルトを持ってね、このそこの場所に行くわけじゃないですか。でもそういう時代じゃなくなっちゃったんですね、今は。まあ、それもあるんですけれども、それから一歩超えて、もう何の組織にも属してない人が、普通の若者とかがこのネットを見てそれを実行できるわけなんです。でこれイスラム教の話なんですが、僕は最近驚いたのは、やっぱり事件ですね、障害施設に行ってやったんですね。で金がね、私この本を書いた時にからもう僕もネットでいろいろと叩かれたんですけども、危険な思想だなっていうことで取り上げていたのが反ユダヤ主義であるとか、ユダヤ人が世界をこう支配する陰謀論とか、フェイス何ですか、イルミナティとかですね、そういうものはそのフリーメイソンとか現存はするんだけれども、この陰謀論の中でオカルトのような中でこの語られていく中で非常に危険であると。例えば朝原彰晃が地下鉄サリン事件を起こしたのも、宇野正美がこのユダヤがこの永田町も支配しているからっていう、それを使いながらですね展開させてって、そしてあそこを攻撃しなきゃいけないっていうのはもうはっきりとね文献残ってるんですよ。だからその思想というものに応答してこうしてこのテロをするんだというものが起こって、まさに彼はそれを行ったんですね。そのオカルトと陰謀論と、あと何だろう、あともう一つ大きいのはヒットラーの優生思想ですね。障害者っていうのはだから社会に役立たない人は生存する意味がないからということですね。そういう思想ですよ。でいやそれひどいな、ひどい思想だなっていうのは、私たちの法律であったの、最近まで1990何年まで優生保護法っていうのがあったんですよ。というのは何かっていったら、いわゆる使い物にならない子どもというのはもうだ切っちゃいましょうということで中絶ですよね。優生保護法1990何年まであったんですよ。でそれは母体保護法に変わっただけなんですね、名前が。だからそう存在するんですよ。で実際に今出生前の、このなんだっけ、なんだっけ、診断だで、ダウン症だと判断されたら6人中5人は中絶してるんですね。ダウン症の人たちがもう本当に声を上げてるわけですけど、思想でつながってます。 で難しい話今してしまったんですけれども、なんでかっていうと、そういう今まで私たちが安心していたこと、平和だとか安全だというものが突如として破滅が来ると聖書に書いてます。第一テサロニケの5章に書いてます。だからそれでもまだこれでも序の口にもなってないかもしれない。聖書に書いてあることはもっと大きな話が書いてあって、そして私たちキリスト者がこういう状況になっているときに恐れることもなく、むしろこの本当の意味でのこの十字架の愛ですね、イエス様が本当に十字架にまで至ったその愛と希望、復活の希望ですね、の中にこの生きていく、本領発揮じゃないですけれども、その世の光として生きていくことができる希望がある。だから逃げてもいけない、このね、こういう本当におどろおどろしい世界になってしまっても逃げてもいけないし、だからといって私たちがその中にこう何ていうのかな、こういつの間にかミイラ取りがミイラになっちゃってるみたいなね、そういう暗闇ばっかり見ちゃって、そしてなんかクリシャンまでがなんかそれっぽくなんか怖くなってくるとか、そうなってもいけないわけですよ。暗闇の中の光ですね、私たちは。これがあるので、この3つのことについてね、見ていきたいと思っております。なので込み入った話が出てきます。2つ目のは特にそうなんですね。この込み入った話、この今までのこの反キリストとかなんかこのいろんな話が出てきている中で、一体何をもってそういうことが出てきているのかということをこれ聖書からしっかり見ていきます。だから細かい話で分からなくなって、ああちょっと難しかったなとね、なったらスルーして構いません。要はこういうことを言いたいんだっていう、あとは言うことをお話ししたい、そして今までいろんな断片的な情報を受け取っていた人の整理のためにねお話をしていきますので、細かいことが出てきて分からなくなったら後で質問されても構いませんし、これ音にも録音してますので、これをこれから見ていきますし、後で復習もできますので、気にしないでね、大事なところだけを受け止めていったらいいんじゃないかなと思います。でこの異邦人の時という言葉を出てくるところをまず、ご紹介します。ちなみに今回たくさんの御言葉を引用しますので、開く速度が遅くなってしまった場合は聞いていただければなと思います。ルカによる福音書の21章の24節です。ですね。まずここからお読みしたいと思います。イエス様が言われました。人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。これがイエス様が言われたことです。でこれイエス様が十字架につけられる最後の週でエルサレムでオリーブ山からこのお語りになった言葉なんですね。オリーブ山から神殿が見えました。でそこで弟子たちが、なんという素晴らしいこの神殿なのでしょうと言ったところでイエス様がお語りになり始めた箇所であります。イエス様がエルサレムが軍隊に囲まれて滅亡することをお語りになった時に、その後でエルサレムが異邦人、ユダヤ人ではない人たちに踏み荒らされるという時に使ったこの異邦人の時が終わる時までと、そういう状態なわけなんです。事実この絵を見てちょっと見づらいかもしれませんけれども、見えるかな、ここがケデルの谷 でこっちがオリーブ山 でここが神殿ですね、はい、でここにローマ兵がやってきて北の方からこの攻めてって、そして陥落させるという、これはもうずっと後のね後世の人が描いた絵画なんですけれども、この様子を描いています。イスラエル旅行行かれた方はね、このオリーブ山ケデロンといってここに神殿、今は岩のドームがあるっていうのは分かるかと思うんですけれども、そういう絵ですね。 で、先ほどちょっとお話ししましたが、この神の国が損なわれた、この神様の国って結局神が支配している、まあ、世界ですね。神が支配しているところだったら、そこはもう神の国の領域な、神の国なんですよ。で、アダムが罪を犯したことによって悪魔がこの支配してしまうようになったけれども、神はそれを救いのご計画を立てられていました。でその救いのご計画というのがアブラハムを通してお立てになったんですね。ですから聖書というのは不思議で、この救いの時にね、みんな救われるからねって言ってみんなに声をかける方法を取らないんですよ。誰か一人を選ぶんですね。で選んでその人が偉いんじゃないのね。その人がなんか優れているんだけど持ち上げないでくださいね、このアブラハムとかね。そうじゃなくて、その一人を通して選んで、そしてこの分け与えるようにされるんですね。この救いをこう広げていくっていう、だから選びを通した。でアブラハムを選ばれたんです。紀元前2000年だからだいたい4000年前ですね。そしてあなたを祝福して、あなたの名を大いなるものとして、そしてあなたの国は大きな国民になると、ね、そしてあなたを祝福する者は祝福されて、あなたを呪う者は呪われて、そしてあなたによって、次です、大事ですね、すべての国民が、民族が祝福されると、このように言われたんです。そして具体的に今度は、紀元前の1000年だから今のは3000年前ですね。このアブラハムの子孫であるダビデを神が愛され、そして選ばれて、ダビデにあなたの世継ぎの子が常しえの国を治めるようになると、あなたのダビデ朝ですね、ダビデ王朝、その王座からこのキリストが現れるということを神様が約束してくださって、つまりダビデの世継ぎの子が、さっき言ったようにこのアブラハムの祝福をこの与える選びの人となると、つまり選ばれた方キリストなんだよと。だから新約聖書のマタイによる福音書の1章の1節は正確に訳しますとこうなります。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエスというメシアの系図だと、このように書かれているわけです。だ最初にね、新約聖書の1ページ目の最初の言葉から、今話した話をユダヤ人が読んだら思い出せるわけなんですよ。ということで、イスラエルがこのイスラエルがを通して神様が、神の国を建てるご計画を立てていたのにもかかわらずね、ユダヤ人が神を拒むと、イエス様の時代はイエス様ご本人、これをメシアとしてキリストとして受け入れなかったと、によって神が異邦人、神を敬わない者たちをこのが支配するようにされたと。神が選ばれたエルサレムを通して神が神の国を作ろうとしていた、キリストを通して神の国を作ろうとしていたところが、ユダヤ人が神様に背いたゆえに、そこが荒らされていくよと。つまり異邦人が支配して神様を敬わない世界がこの広がっていくよというのが、この異邦人の時であります。で具体的には、はい、歴史の話をしますけれども、紀元70年に今言いましたように、先ほどの絵の通りエルサレムが破壊されて、ローマが、エルサレムを支配して、そこに偶像の宮を建てるようになりましたですね。あの神殿のところは偶像の宮がね、いわゆるローマの神々だね、建てられるようになって、有名なのヴィーナスとかっていうのは、あれ女神、あれローマの神の一人ですよ、ね、でそういう建てられるようになって、そして、ローマもですね、キリスト教が入っていったのは皆さんご存知の通りですね。コンスタンチヌスが本人が皇帝コンスタンチヌス本人がクリスチャンになって、でお母さんヘレナがねこの聖地にやってきてですね、そしてそこに教会を建てるようになったのが、これがビザンチン朝でありますですね。 その後に7世紀でしたっけか、ムハンマドが出てきて、モハメッドが出てきて、それでイスラムの支配が広がって、イスラムがこのエルサレムを支配するようになりました。でその後でイスラムが支配してきたので、今度はヨーロッパの中でエルサレムを奪還しようと、聖地を奪還しようという、そういうことで十字軍がやってきて、イスラム教徒とあとユダヤ教徒を虐殺しつつですね、汚点ですね、このキリスト教の中での負の歴史ですけれども、この十字軍がそこを支配するようになりました。でその後でエジプト発のイスラムの勢力マムルーク朝がやってきて、エジプトがそこを支配し、そして非常に長い歴史、オスマントルコ、オスマン朝、これはトルコ発のイスラムの王朝です、ですね、イスラムの国ですが、この広がって、それが全域に広がる、もうすごい、もうイランあたりから、そしてヨーロッパの上 の, 方、南の方と、あとアラビア半島とエジプトの方とですね、広がっていきました。それは長いこと広がって、で近代に入って英国ですね、この欧米列強って皆さん分かります、西欧列強と見ますけれども、いわゆる支配を、世界の支配をね、植民地作っていって、でここら辺から私たち日本人もね、黒船来航、ね、江戸時代、幕末ですね、そして明治維新で、中国の方ではアヘン戦争ですね、あの時代になるわけですよ、ね、で、第一次世界大戦が起こって、オスマン朝が、この敗れた後に、あの地域を、フランスやイギリスやロシアが分割していきました。そして国際連盟によって、イギリスに、英国に、そのイスラエルの土地、エルサレムを含まれて委任統治ということで、イギリスが統治するようになったんですね。今日ちょっと長くなりそうだな、今詳しく話しすぎてそしてですね、その間にね、ものすごい、時代になったんですね。この第二次世界大戦が起こったでしょ。でユダヤ人がその間にも、このイスラエル、パレスチナの地に帰還し始めてたんですね。第一次世界大戦の後にバルフォアという外務大臣が、イギリスの、ユダヤ人に民族郷土、ユダヤ、ここをあなたたちの故郷としていいよっていうことを言ったんですね。それでどんどんどんどんみんな戻ってきた。でおまけにホロコーストがその後起こって、迫害が強くなったから、どんどん戻ってきたんですよ。でもそのところにいるアラブ人たちにも、この俺たちの土地なのにとかっていう、この今までそんなことあんまり思ってなかったんだけど、ユダヤ人がたくさん戻ってくるもんだから、この民族意識が生まれちゃって、そして煽る人が出てくる、ね、そういう時に絶対悪者出てくるんだよね。煽る人が出てきてね、それでテロを起こし始めて、それでユダヤ人も対抗して、そしてもういざことがどんどん起こり始めて、でも第二次世界大戦が終わって蓋を開けたら、ホロコーストがみんな分かったんですよ。なんだ、こんなにユダヤ人が殺されていたのかが分かって、同情が集まって、第二次世界大戦の後に国連で、ユダヤ人の国を作って、アラブ人の国も作ろうという分割案が決議されました。で正式にユダヤ人の国ができるという、1948年の5月14日に独立宣言をして、ようやくイスラエルになったんですね。でもエルサレムは、独立戦争がその後直後に起こりまして、ヨルダンの中に入ったんですけれども、1967年に6日戦争でイスラエルが、勝ちました。取っちゃったんです。ところがね、先ほど見たように、このまだここに神殿とかないんですよ。何があります？岩のドームがあるんです。イスラム教の、まあ、寺院ですよね。で今もあそこはヨルダンのイスラムの当局であるワクフというところの管轄下にありますので、正確にはですね、その異邦人の時が終わるまでね、踏み荒らされるって言って、やっぱり踏み荒らされてるんですよ、まだ。ある意味で、ある意味でっていうか、正確には。だから今微妙な時期にいるんです。イスラエルの主権の中にありながら、まだ実際にはイスラムに踏み荒らされてるっていう感じですね。この異邦人に踏み荒らされてるという感じです。という時代に今いますすか。 聖書にはイエス様が戻ってきて、このエルサレムが完全に回復されて、神の国が建てられて、そして異邦人の時が完全に終わるというのがシナリオなんですね。長くなったんですけども、これだけ刻々と進んでいるわけなんです。で、今はローマの時代を話して、イエス様の時代を話したんですけれども、実はもっと前から異邦人の時は続いていました。まだこれまでね、続いていました。それは紀元前の568年のバビロン捕囚の時から続いているんです。イスラエルの歴史はヨシュアたちが約束の地に入り、そして獅子の時代に入ってから、ダビデを神が建ててくださって、ダビデによって国が建てられた時から、そこに神の国が、ダビデの国を通してね、ダビデ王朝を通して広がっていくのは神の御心だったんですが、ソロモンが神様に最後は背いて、そして国が分割されて南と北に分かれて、北の方がずっとヤロブアムの罪、この偶像を拝んでいたので、アッシリアに捕らえ移されて、722年ですね、紀元前の。そしてユダの国もこの北のイスラエルと同じように偶像礼拝を行っていったので、今度はバビロンによって滅ぼされて、エルサレムがやはり異邦人に踏み荒らされたと。その時から異邦人の国で、そして実はですね、イエス様のあの時代も自治はあったんですね、ユダヤ人に。けれどやっぱりローマの支配だったんです、異邦人の支配だったんです。なのでやはりある意味で異邦人の時なわけなんですね。で、その時に異邦人の時を詳しく予言しているのがダニエル書であります。あまりこう開かない書物ですね、ダニエル書。ダニエル書で、皆さんパッと思い浮かぶ出来事をちょっと言っていただけますか。牧師さんたちはちょっと言わないで普通のつらいですね、牧師以外の人でパッと言ってください。思い出す、獅子の穴ね、ダニエルがね、ライオンがいるところの穴から救い出されましたね。他はシャデラクメシクアベデネゴね、燃える火の炉の中から出たね、とっても大事な出来事ですね。観難から救い出される、というこのユダヤ人のね、後のことを示しているし、イエス様が死者の中からよみがえるという、本当に復活の信仰、そういういろんな意味が含まれている出来事ですが、今の話は。けれどももう一つ厄介な、有名なのが夢ですね。夢、ここを取り扱ってきます。ネブカデネザルがバビロン帝国を始めました。帝国という言葉をこれから使っていきますが、帝国っていうのは国々をまたまとめちゃって一つにしちゃうっていうことね。だから大英帝国とかに、なんだ、日本もあったね、大日本帝国かね。今帝国って使うと古く聞こえるけどね、でもね、今の時代すごい時代になってるんですよ。帝国時代がまた戻ってきたんじゃないかなって、中東見て、また今後で話しますけれども、そういう意味です。だから国々を制圧し、もういろんな言語やいろんなね、日本も昔やったんですよ、朝鮮に対して。あとはなんだっけ、台湾か。で、あと満州は傀儡だね、中国に対してもやったけれども、それをバビロンはもうものすごい、日本以上にね、もっと大きなレベルでやったんですね。で、その第2年の時に彼が夢を見た、ネブカデネザルが夢を見たんです。で、あまりにもすごい夢だったので、当時のシンクタンクである、この学者の集団である呪法師や呪術師たちを招きました。 そして夢も私に伝えなきゃいけないと。自分が見た夢なのに相手に私の夢も言って、そして解き明かしをしなさいと。で、解き明かしはできますが夢を伝えてくれないとできないって言ったんだけども、いや夢から言わなきゃいけないと。で、彼らがこう言ったんですね。王のお尋ねになることは難しいことで、これ2章の11節ですが、うちな肉なる者とのその住まいを共にされない神々以外はそれを王の前に示すことのできる者はいませんと。分かりました。今このなんかバビロンの神様って住んでるんだよね。日本人そうじゃん。山の神様ね、なんだ、何でもいいじゃん、いろいろいるじゃない。以外の天の神でないと、それを超越した神でないと伝えることはできないって彼ら自身がね言ったんですよ。それでネブガネザルが怒りたけって、全員その関係のいわゆる頭のいい、その政府をこう頭で支えていくような人たちを殺すっていうふうに決めて、ところがダニエルがちょっと待ってくださいと、この殺しにやってきた人に言ってね、祈り会をさせてくださいと。で、祈ったら刑事が与えられてね、それでダニエルがネブカデネザルに対して言った内容がこれだったわけです。ちょっと皆さん開いていただきたいです。2章の31節からお読みします。ダニエル書です。31節からですね。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは、鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらず切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって、全土に満ちましたと。第一にこの人の像ですけれども、金銀青銅鉄粘土鉄とちょっとこう質がどんどん下がっていく姿ですね。あと第二に、次に一つの石が人手によらずに切り出されたって書いてます。この人手によらずに切り出されたがミソですね。そして第三にぶち当たるところはここの足の部分です。粘土と鉄の混じり合った部分の足の部分で、第4に、人の像が砕けて石が大きな山になるということです。で、これがその夢でしたと。で、私たちは36節、その解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣る一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいますと。これが異邦人の時の始まりのこの帝国の姿だって言うんですね。金はだから要はね、イスラエルとエルサレムを支配して中東とその周囲全域を支配している帝国の姿であります。金がバビロンだと。 紀元前605年から539年まで治めていたんです。これだけ大きいんですよ。わかります？この地図、ここがイスラエルです。で、ここがイラク、そしてここはアラビア、サウジアラビアですね。で、ここがシナイ半島です。で、こっちがシリアで、ここがレバノンで、で、ここら辺、ここら辺トルコですね。バビロンがこれだけ大きかったんですけども、支配していました。そして、胸と両腕はメディア・ペルシャ帝国、これはメディア国とペルシャ国があって、メディア国をペルシャ国が叩いたって感じですね。で、連合国になって、支配したと、はい、でかいでしょ。もっとでかいですよこれ。イランも含まれるからね。もともとイランの、 エラムっていうところからですから、このペルシャはクロス王がね、イランまで含まれて、この広い時はもうインドのそばまで来ちゃったんですよ、ね、でトルコの、すごいねこれ、ヨーロッパまで行ってんだよこれ。でエジプト、この539年に、このバビロンのベルシャツァルを宴会開いた時にやってきて陥落させて都をですね、そして330年まで続いたと。でギリシャ帝国がこの聖堂なんですよ。こっちも広い、しかもこれだけの領域を3年ぐらいで制覇しました。で有名な王様、アレキサンダー大王、ギリシャ語的にはアレクサンドロスで、年齢的にもイエス様と似てて30歳ぐらいですね。で全部支配した後に、なんとヘベレキに酔っ払って、でそのままずぶ濡れのまま寝ちゃって肺炎かなんかで死んじゃったっていうね。でその後で、ちゃんと跡継ぎができていなかった。でこの勢力争いが起こって4分割されたんですね。で次に、それがね330年から146年まで、次にこのローマですよ。鉄の柱と。でローマが共和制を取って、まずローマの国から共和制になって、それからローマ帝国ですね、段階踏んでますが、紀元前の27年にローマ帝国になります。でその間にこのギリシャもなくなっていくと、この属国になっていくと。でね、このローマが長い長い、途中で分裂しましたが、西ローマは476年、東ローマが1453年。で大事なのは、イエス様がお生まれになったのは、この地上に来られたのはいつですか？この鉄の時ですよ。鉄の時。そして人手によらず切り出されました。処女降誕ですね。聖霊によって身ごもりますと、神の子としてお生まれになりました。でそのイエス様が宗教指導者から見捨てられたんですけど、なんて言ってます？詩篇をイエス様は引用されて、家を建てる者たちに見捨てられた石、それがどうなりました？石杖の石になったと、ね、で今教会はその石杖の石に建てられてるわけでしょ。そしてその石が打ち砕く石となります。それがこのローマの後に出てくるこの世界ですね。次読みましょう。41節です。あなたがご覧になった石と足、足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が粘土でしたが、鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄と粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することは ありませんと。分裂した国になるって、もうすでに西ローマと東ローマが分裂をしていますけれども、それだけではなくてですね、このローマの力が、この中東とその周辺に対してずっと影響を及ぼし続けています。ヨーロッパの歴史はもうカエザルとかローマとかという言葉がどんどん出てくるのね。例えばフランスだとフランス聖ローマ帝国っていうのがこの800人なんです。でドイツは、この自分のね指導者をねカエザルと呼んでる。そして東ローマの方はビザンチン朝の後はね中東全域にこの力を入れて、ロシアがねこの東ローマの残骸っていうのはたくさんあって、ツァーっていうのがこの皇帝の名前で、今のプーチンもツァーを目指してるとかってよく言われるのね。なぜかカエザルって意味ですよ、それはツァーは。そして近代になって欧米列強という形で現れるんですよ。スペインがまあその前から現れてて世界に植民地を作っていきますけど、近代になって分かりますよね、もう日本の国もロシアからも狙われたし、アメリカからもですね、いろいろなところがうぞうもぞうがやってきて、もう私たちは島国でなんとかね、この一生懸命明治維新でね、私たちはこれいろんなものを取り入れるけど独立していくんだっていう、結構ね日本ってすごい国だよね。あの良くも悪い、悪いっていうかいい悪い別にしてね、中国はもう分割されまくりましたよね。でそこに日本が混ざっちゃったっていうなんか悪い歴史があるんだけど、だけどそういう時代になっちゃって、中東地域にその時にどうなってたかっていうのは私たちね知る必要あるんですよ。さっき話したオスマン帝国があったんです。1924年まで続いて、さっき言ったようにこれだけの支配をしていたんですが、第一次世界大戦の後に分割、この、イギリスとかロシアとかあとフランスですね、これ分割して支配していくというような状態です。だからもう一回見てください。このそれらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありませんと、このように言ってるんです ね。そしてこの時代の時に、民族は民族、国は国に敵対して立ち上がりということが起こったわけなんです。第一次世界大戦と第二次世界大戦ですよ。だから戦争っていうのはグローバル化しちゃったんです、ね、世界的になっちゃったんです。だから私たち無傷でいられなくなっちゃったんです、この時代の時から。そのあそこで戦争起こってるなって言っても、こっちでは何かいろいろ議論しなきゃいけなくなっちゃったんですよ。とかこの今集団的自衛権とかあるでしょ、もうその種というのはこの時から、第一次世界大戦の時から入ってるわけでしょ。で大事なのはね、これが生みの苦しみだとイエス様が言われたと同時に、さっき言ったような話戻ってきた、ユダヤ人が神様に背いたために散らされたでしょ、ね、でも神様は、私は神の国を建てる、立て直すけども、私の国を立て直すけども、その時にユダヤ人を私は世界からかき集めるという約束をしておられるわけです。ユダヤ人は捨てられた民ではないんですね。ユダヤ人はあのクリスチャンにとって変わった民ではないんですよ。やっぱりこのマタイの24章を読むと、天の果てから選びの民をこの集めてくると、このイエス様戻ってくる時にと言っているように、この彼らがまた歴史の中でこうもよもよ動き始めちゃったんですよ。なんかもよもよって意味はねちょびっとずつこうグニョグニョグニョグニョって動き始めたんですよ、ね、でさっき言ったように、第一次世界大戦後にユダヤ人の民族共同が約束されて、第二次世界大戦後にユダヤ人の国が建てられたわけであります。でですね、これも話しましょうか、ついでに。いいですか。 今の時代っていうのがすごい時代に入ったということをしました。まずね、天変地異のね話をちょっとさせていただきますと、東日本大震災は何百年単位の大地震って言われますよね。わかります？で、熊本地震とかもう私たち今経験しているものがなんか今までと全然違うっていうのがね、まあ短い人生だけどもう経験してますよね。で、これがこの自然界でも起こっている、揺り動かされている。神様は破壊書で私は国々を揺り動かすっておっしゃってるんですよ。でも天変地異もそうだけれども、今国々の中でもこの大昔に起こって歴史の教科書に載ってるようなことのなんか再現のようなことがこの特に中東で起こってるんですね。で、今見せたのはイスラム国が目指している国なんですよ。そっくりでしょう。今までのバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして最後はオスマン帝国で、これがエデンの園のあそこの創世記の3章かな、2章か、2章に書いているあの川のところのね、あそこアシュルとかなんかいろいろ書いてて、エデンの園の大きさというのが、まあ、そのあたり地殻変動が起こったからちょっと違うと思うんだけれども、大体この領域なんですよ。まあ、ちょっとヨーロッパは違うけどもね、こっからここら辺ですよね。このあの、川がここ流れてるからこの領域なんですよ。イスラム国ね、自分でこんなこと意図してないですよ。これまあイスラムの文献からこういうことを彼らはこういうことを描いてるんだけれども、じゃあそのイスラムの文献は一体どっから来てるのかっつったら、聖書をなんかこうぐちゃぐちゃいじって、でその中に神が働いてらっしゃって、悪魔の方だけどね。で、これが起こり始めて、なんでこんなことをね、このもう中東のなんかあるじゃん、ほら昔から SF っぽいなんか映画ってバックトゥーザフューチャーってね、私たちおじさんおばさんはバックトゥーザフューチャーって言うとおーってね、あの分かる、若い子たちは、あ、分かるか、 OKOKOK バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャーみたいなこと起こってるんですね。なんか昔のことでもうなんか私たちはその時代を踏まえて近代があって、でこの時代にね、私たちは生きていて、あれは昔のことだからっていうのが、ところが実はその建てられていたものというのが非常に脆いんですね。無理やりこの近代のこの欧米列強の人がなんか作って、適当にね、さっき言ったように国も線引きして、そしてやってたんだけれども、そんな単純な話じゃなかったんですよ、ね、で、それでアラブの春が起こったんです。あれ何年だっけ、2010年アラブの春、チュニジアから起こって、それが、拡散してって、それぞれの国でその指導者っていうのはね、日本の国なんて本当優しいよね、安倍首相がなんだかなんだかって言ってるけども、ちょっと政治的な話は申し訳ないけどね、まあ、反対してる人いいですよ、反対してて、優しいよ日本の指導者は。アラブの国っていうのはね、もう怖いよ、おっさん以上だよ、強権ですね。ちょうど私もエジプトにね、その2008年に行ったアラブの春の2年前ですよ。みんなね、ピラミッドはいいねとかなんだかって言うじゃない、ね、イスラエルは怖いとかって、エジプトがいいねとか、ね、逆だよね、行ったらエジプトの方が優しいよ、ずっと民主主義だもん、行った人分かるでしょ、すごくいい国でしょ、発達してて。エジプトはね、もう本当にもう大変ですよ、辛い、厳しい国だね、独裁者なんです基本的に。で、人権がないんですよ、まず人権が。だからみんなね、これを求めててね、こう無理やり作ってる国だから、これやるわけなんです。そうするとごちゃごちゃになっちゃって、その間にもともとあったこのイスラムの人たちというのはどういうふうにうっせきしてて、それ何かって言ったら、イスラムの世界ではどんどんどんどんね、イスラムがね広がってって、世界がイスラムになってバンバン剤なんですよ、ジャンジャンなんですよ彼らは。ところがキリスト教の世界がボワーッと広がってってから、このね 俺たちが信じてる通りになってねっていうのがね、このね、根っこにあるんですね。根っこにあって、それで俺たちがちゃんときちんとイスラムにいなくて妥協してるからこうなっちゃってるんだっていうふうに考えたんですよ。それがイスラム、いわゆる原理主義って言うんですね。イスラム原理主義で、そのイスラム原理主義の人がこのぐちゃぐちゃになった、アラブの春でぐちゃぐちゃになった人たち時に力を持って、そして政権を握ろうとしていくというのがこの流れなんですですか。で、それでね、シリアがぐちゃぐちゃになったじゃないですか。で、シリアの混乱によって、このイラクにももともといたアルカイダのソロゲから、このなんかまた分派してってね、でそれで、作ってって、さっき言った高テロっていうの、この一匹狼ですることができるテロっていう新しいのを開発したわけですよ、彼らが。そしてイスラム国が始まったんです。だからイスラム国っていうのは領域を広げていくだけじゃなくて、このクリスチャンと似てるの、それが神の国と。クリスチャンね、どっかでね、世界会議っていうのを開かれて、よし、これからクリスチャンになっていきましょうじゃないでしょ。皆さん、クリスチャンになったらどうですか。自分の部屋でイエスも受け入れてとか、教会でイエスも受け入れてとか、そこはもう神の国広がっちゃうでしょ。そしていきなりなんか、だから組織的にもやるけれども、よし、この戦略を立ててね、例えばイギリスの人たちが、この昔だったらね、よし、この極東に宣教師を出してってやるけども、神様の霊によってそこで広がっていくでしょ。そういう感じでイスラム国も広がるんですよ。領域もこう広げていくんだけど、例えばアメリカでこのやってたら、もうそこはイスラム国になっていっちゃうんです。とか、今まではこのなんか過激派のグループだった人が、私イスラム国の支部になっていいですかって言って OK って言ったら、もうそこはイスラム国になっちゃうんですよ。というのがこの今のイスラム国、今ちょっとイスラム国の話をなんかたくさんするつもりなかったのに、なんかごめんなさい、脱線しちゃったんですが、鉄と粘土が混じり合った状態であります。で、日本国が無縁ではないということを知ってくださいですか。安保法制のあれなんだっけ、去年だよね、でも起こったのが、採決されたのね。で、その中で話されたのは何ですか。ホルムズ海峡ってあるでしょ、ホルムズ海峡、ここ、これイラン、ね、でイランがここを封鎖するんじゃないかと脅しかけるわけですよ。で、ここで何割かな、6割か7割石油頼ってんだよね、日本は。このちっちゃなところにね、今の私たちの文化的な生活が乗っかってるんですよ。で、ここをどうすっぺかって話をね、なんか存立なんだかなんだかっていうのを忘れたけども、なんかここなんですよ。で、イラン。で、イランもシーア派のイスラム革命が1979年に起こって、イスラム原理主義の国なんですね。で、いつも説明するんですけど、分かりやすく説明すると、イランってどうなってるかというと、国はあるんだけども、大統領もいるんだけど、実際に治めてるのはお坊さんなんですよ、シーア派のイスラムの。だから朝原将校が天皇になったみたいなもんですよ。天皇以上だね、やっぱ総理大臣の方だね。そういう国なんですね。で、今もそこなんです、そういう国なんです。で、もともとオスマン朝の一部だったんです。サウジアラビアもそうだし、だからオスマン朝の名残が今ぐよぐよゆよ出てきて、イスラム国もこうやってる感じなんですよ。という難しい話をしてしまって、分かんなくなった、ちょっと眠くなったって言ったら、無視してください、スルーさせてくださいね。言いたいのはリアルにさせたかっただけなんです。私は足の状態、今のここね、これ危ないじゃん、この足、鉄、一番下が鉄と足、粘土のね、この混ざってるのだと、なんかグラグラしてるみたいな感じでしょね。そういうのが異邦人の時なんだっていうのを、これちょっとこうなんか感じてほしかったから、こうやって詳しく話したんですだから細かいこと分かんなくていいです。これなんですよね。次行きましょう、44節です。この王たちの時代に 天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続きます。あなた方がご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢はまさ夢で、その解き明かしも確かです。ここが天の神が一つの国を起こされるというところが、さっき今話した話以上に、もう忘れていいです。そっちの方は、こっちのことを覚えていてください、ね、御国をが来ますようにって、これまさにここのことです。御国が来ますように、イエス様が戻って来られます。その時に、このかっこいいね、これね、いいね、なんか子供たち言ったらイエーって言いそうだね。だから日曜学校でさ、みんながさ、イエス様が来ました、これ下りましたって、みんなイエーとかって言いそうじゃない、なんか、ね、壊れよって言って偶像とかってやりそうじゃない、なんかね。このようにして、その石がどうなりました、大きな山となったって書いてます。この山というのは、権威とか権力とか力が、この支配が広がっている姿ですよ、山ね。でこうなって終わるわけなんです。イエス様が黙示録の19章の15節で、この方の口から諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒ぶれを踏まれる。その着物にも桃にも、王の王、主の主という名が書かれていたということですよ。ね、今何時だろう、11時15分。続けていいですか。ね、本当はね、これ半分ぐらいしか言ってないんだよな、ね、どうしましょうね。でもね、疲れてないなら話したいんですよ。今度は同じ異邦人の時をダニエル自身が見た幻があるんですね。それが7章なんです。7章開いてください。バビロンの王ベルシャサルの元年に、ダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。このベルシャサルっていうのは最後の王様ですね、バビロン。だからバビロンの国が終わりそうになっている時に夢見たんですが、ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ているとその、翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の、獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそこに、起き上がって多くの肉を食らえというとの声がかかった。この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が、夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に大きくて強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いた。その残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり、10本の角を持っていたということで、いいですか、この翼を持っているライオンのようなものがバビロンで、そして熊のようなものが、この牙を持っている熊が、これがメディアペルシャで、そして 4つの頭を持っている、翼を持った豹がギリシャで、そして鉄の牙を持っている、10本の角を持っているのがローマなわけなんです。わかりました。これそれぞれ匹敵してるんですよ。 で、これは帝国のそのままのね、いろんなね、この細かいことを言うと、細かい、あの、まさにこのバビロンだっていうのが分かる、この例えば、人間のようにこう立ったって書いたのは、このネブカデネザルがね、獣のようにされたんだけれども、理性が与えられて戻ってきたっていうのがあって、そして、ここが大事だね、これ4つっていうのは、これ4つに分割された話したでしょ、アレキサンダーの後に。ね、で、氷河っていうのはこれ大事なのね。なんでかっていうと、早いとあの支配だったんですよ。3年でさっきのね、国ね、支配するって何なのよって。あの映画でね、アレキサンダーのね、映画あるんだよね、なんだっけな。あ、まあいいや、いや、またずれちゃう。で、これは、ダニエル自身も、なんか他の獣に形容できないから、まあ、おぞましいというふうにしか書いてないんだけど、特徴は10本の角。でね、これがね、実は人の像では10本の指があるでしょう。あの足のところに。それに匹敵します。そして鉄の牙っていうのは鉄のすねだったよね。に匹敵するんですね。そして次です。細かい話に入っていきます。でこっちも見てください。ね。超気持ち悪い絵ですけれども、これでもまだなんかちょっと優しい絵。なんですが、いきます。私がその角を注意してみると、その間から、さっきの4つの方ですよ、このこれね、この角、その間から1本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうちの3本が引き抜かれた。よく見るとその角には人間のような目があった。大きなことを語る口があった。私が見ていると、でここからね、話が変わります。いくつかの御座が備えられ、これ天の情景ですね。年を経た方が座に着かれた。これ神、父なる神様ご本人です。その衣は白のよう、雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、これはあのケルビムのあれだろうな、車輪だろうな。火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に使い、幾万の者がその前に立っていた。見つかりですよ、これ。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉が声、あの角ってあの小さな角ね、するので、見ていると、その時その獣は殺されて、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの角は主権を奪われたが、獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。私がまたその夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。わかりました。先ほどの人の像を同じことを語りながら、少しずつ情報をインプットさせて、新しいこの、最後の粘土と鉄のあの足の指のところにフォーカスが最後の部分当てられたんですよ。人の角があって、これが、少し出てきてね、そして3本の角を折っちゃって、その中に人間の目と、そして口が、大きなことを言う口が与えられたんだけども、情景がこのシーンが、情景この天に移って、父なる神様の座があって、そして裁きを行われたこの角に対してね、この滅ぼして、そしてそこに天の雲に乗った人の子のような方が与えられて、この方が父なる神から主権が与えられて国を作ると。さっきの石が当たって、そして大きな山となるのと同じことを言ってるんです。イエス様がカヤパの前で裁判につけられた時に、お前が生ける神の子、糸高き子キリストなのかと聞いた時に、その通りですと答えて、そしてイエス様が、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますと。まさに今読んだ箇所をイエス様はユダヤ人の指導者に話して、そしてユダヤ人の指導者が 死刑だとこう言ったわけです。で気持ちは分かる。もし普通の人間がそんなこと言ってたら冒涜極まりないわけでしょ。殺さなきゃいけない。でも本物だったらキリスト殺しですよ。でそれをやってしまったわけですよ、ね、ということです。でダニエルね、これ見て怖かったので、もうなんか頭に悩んじゃって15節でこういきますよ。15節見ていきますよ。ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これら4頭の大きな角獣は地から起こる4人の王である。しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って、よよ限りなく続く。それから私は第4の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方の来られる時までのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来たと、このようにまた新しい情報が入ってきました。わかりますか。この小さな角が大きくなって、その時に生徒に戦いを挑んで打ち倒したんだけども、それは時が来る 時があって、角が滅ぼされた後に生徒たちが国を受け継ぐ時が来たという情報が入りました。でこのことね、とっても大事です。さっき私たちが神の国を受け継ぐという言葉をずっと聞いてるでしょ。でこれ一体何かって言ったら、アダムが地を支配しなさいというのが回復されるということです、ね、さっきの話戻ってください。その私たちが生活の中でね、神様から任されられている自分の人生があって、能力があって、いろんなものがあるわけでしょ。それをちゃんと支配できていない、管理できていないという問題があって、それが回復するのが救いなんですよ、私たちにとって。でもそれがこの神の国ができると。だから受け継ぐっていうのはそういう意味があります。受け継ぐってね、例えばさ、ほらいるじゃない、バカ殿みたいな、ほら志村けんのね、あれも受け継いでんだけど受け継いでないんだよね。本当に受け継ぐっていうのは、本当にこの、まあ、天から聞いてね、まあ、江戸幕府はね、イエス様知らなかったからあれなんだけど、しっかりと統治していくことでしょ。それがしっかり受け継ぐことでしょ。でも私たちはバカ殿になってるわけだよ、あの罪を犯している者たちは。持ってるのにもうめちゃくちゃにしてるから、本当に意味では受け継いで、でそれを神様回復してくださる。でこれがこの生徒たちが試練を受ける、このうち、あのこの小さな角の方がね、打ち勝つって書いてあるの。ただここは大事なのは、教会の私たちではないというのは言っておきます。理由はね、イエス様が教会に対してはハデスの門もこれに打ち勝てませんっておっしゃってる。教会のほらペテロに対して言ったじゃないですか、ハデス、あの天の鍵を、天の御国の鍵を与えますと、ハデスの門もこれに打ち勝てませんって言った。でこちら打ち勝つって書いてあるんです。でここで言ってる生徒というのは、教会とは限らずに、教会というよりも、この後で説明します、あの夜に説明しますが、観難時代に入った後にイエス様を信じていく人、また残りのため、イスラエル人でユダヤ人で神様に気づいていくような人たちの話をしています。けれども受け継ぐということそのものはとても大事ですね、覚えておいてください。でね、続けて見ていくと23節です。いいですか。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、 これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から出る十人の王。彼の後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と三時の間、彼の手に委ねられる。しかし裁きが行われ、彼の主権が奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼に扱え、服従する。ここで解き明かしがはっきり行われた。第四の国だと。第四の獣がね。そして、全土にこの、角がね、さっきの小さな角が、全土を支配するようになって踏みつけると。でその前に10人の王によって世界がこれ支配されている状態が書いてあるんですよ。10人のなんていうのかな、うん、そしてその後でさっきの反キリスト、言っちゃったね、これ反キリストなんですけど、彼ね反キリストなんです。でその後に彼が出てきて3人の王を打ち倒して、ね、そして時と法則、すべての秩序を変えていくんです。新秩序を作っていく、世界ので、一時と二時と半時ってまた新しい情報入ってきました。一時の時は1年です。なので1年2年半時は半年でしょ、3年半のことです。にこの手に彼の手に委ねられるって言ってるんですね。でこれ時期が大事になります。さっき言った生徒たちのこの打ち負かされていくこのその時ですね。でこれがいわゆる大患難と呼ばれます。大患難と呼ばれます。イエス様が昨日健丈さんが読んだ、ね、今までもないこれからもないようなかつてないような苦難患難の時が来ますと。そこに当てはまるんですね。一時二時半時でね、反キリストの特徴は反と言ってますけれども偽キリストがもっと正確な訳なんですね。このすり替わった偽札、本物に似せて違うんですよ。でこれがね、悪魔の仕業。悪魔は何だっけ、槍持ってね、黒い真っ黒なあれ、あれね、なんかヨーロッパの異教のなんかで出てくるんだよね。あれね、悪魔じゃない。悪魔は光り輝くものっていうのは基本的にね、覚えておいてください。天使なんです、もともとが。でしかも上の天使、ケルビムがエゼキエル書ではケルビムが堕落した姿で、ね、そしてイザヤ書の14章ではルシファーっていうか、ラテン語だね、あれはね、明けの明星だ。でこれ出てくんだよ、出てきてすごいね、光り輝いて美しくて美の極みで、良いものに見える嘘つきの塊なんだよ。でも実質が違うんです。だから誘惑できるの。黒のさ、槍持って誘惑されないじゃん。だからクリスチャンは真理が大事なんですよ。真理っていう言葉あるでしょ。私は道であり真理であり命なんです。私を通してなければ。で神の言葉は真理だってイエス様おっしゃった。真理がものすごい大事になって、真理がない愛は悪魔です。でもちろんね、愛のない真理まずいよ、それもまずい。恵みのない真理じゃなくて、イエス様は誠と恵みに満ちておられたと書いてあります。この第一ヨハネに、あ、第一ヨハネってヨハネの一章に真理がある。でこのね、一時と二時と半時というのが後で42ヶ月っていう言葉で黙示録に出てくるし、1260日だったかな、忘れたけども、その数字でも出てきますので、とっても大事になってくるわけなんですよ。そしていいですか、あのね、今ね、続けてお話ししたいんですね。黙示録ね、これ 読んでいくとわけわからなくなっちゃうから、今ねこの流れを説明するんですよ。いいですか。今度8章はね、これ読まないちょっと大変だから、またダニエルが幻を見ます。で今度はお羊と親ギとお羊のあれで、親ギがペルシャなんですね。メディアペルシャ、ペルシャ。そしてお羊、あごめん逆だ、親ギがギリシャです。でお羊がペルシャです。そしてこの角見て、これがギリシャね。これアレキサンダー表してるので、アレキそしてこれがポキッと取れちゃって、そして4つの角が出てきて、そしてその角の中からさらに角が出るんですよ。ねえ、これ複雑だね。でこの角がもうでっかいこと語って、うわーって言って、狡猾でずる賢くて、そしていろんなものを荒らして、その角が今度は神の軍勢を倒すっていうか、この潰すって話が出てきて、ユダヤ人たちに大迫害をするんですね。それが2300の朝と夕を超えた後で回復されるって書いてあるんです。でこれがこの4つの角が4つの分割されたギリシャの国で、そのギリシャの国の一つがセレウコス朝というのがあったんです。セレウコス朝の中の一人の王様が、昨日健丈さんが話したアンティオコスエピファネスです。神が権限する、現れるって意味なんですけども、こいつがすごかった。いわゆるユダヤ教、ユダヤ人に対してギリシャの宗教を強制的に守らせる大迫害者です。で彼が神殿に、祭壇の上に豚を捧げさせたんです。豚は聖書の中で汚れた動物で、まさに汚されたんですよ。そして神殿の中にゼウス、ギリシャの神ゼウスの偶像を立たせて、そしてそれを拝まない者、また割礼を受けさせる者はもう虐殺されたんです。これがアラス、忌むべきもの、荒廃をもたらして荒らしまくる忌むべきものと呼ばれたんです。彼が荒らす忌むべきもの、憎むべきものなんです。ところがいいですか、こっからね、いいですか、ちょっと今リラックスしましょうね。ちょっと難しい話をします。ところがね、この 8章の23節から25節読みますが、彼の知性の終わりに彼の背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、事をなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれると。君の君に向かって立ち上がるって言ってんですね。でアンティオコスエピファネスがこんなことをしてなかったんですよ。君の君ってのは神様ご自身、キリストご自身でしょ。してないんですよ。人手によらず滅ぼされるって言ってんだけど、アンティオコスエピファネスのようでちょっと大げさすぎる表現が書いてあるんです。で大げさじゃないんです、実は。ここが大事。なんて言ったらいいかな、ちょっと表現するの難しいんですけども、予言ってすごくて、神なんかね、王様とか何かがに対して神様が予言をしているときに、実はその王を突き動かしていた霊的な存在の正体をバーンとこう言っていくときがあるんです。それが例えば、イザヤ書の14章にバビロンの王に対して予言を行っているのに、突然明けの明星よって言い始めて、この神々の中にあって、そして糸高き方のようになろうって、こう急にね、バビロンの王に当てはまんないことを言い始めるんですよ、神様が。そして下に落ちるって、バビロンの王の背後にいた悪魔のに対して語ってるんですよ。だからバビロンの王に対して話している、人間バビロンの王に対して話しているところで、その背後で働いている悪魔を予言していた。ここも同じなんです。 ここもアンティオコス・エピファネスというとんでもない王を語って予言していたところで、その王の背後で働いているのが反キリストの霊なんですよね。まあ、悪魔がねオリジナルだけど、反キリストの霊に対して語っていて、後々に終わりの日に反キリストが行うこともここで少し出てるんですね。ニョキちょこっと出てるんですよ。わかりました。これがね、予言の読み方難しいんですよ。結局ね、あのね、世の中で起こってることのね、ひどいことってね、悪魔がやってんの。悪魔が、誰がやってるって、悪魔がやってるの。イスラム国出てきたでしょ。なんであんなね、この元のエデンの園と似たようなところがね、自分たちの国だって言うわけ。悪魔でしょ、悪魔。だからこれがこの目に見える神様の世界に対しての言葉と霊的な世界のこのリンケージ、シンクロが書かれてるんです。そして9章で有名なダニエルが悔い改めて祈っているところに出てくるガブリエルが来て答えてくれた。そう、もう疲れてきたね。大丈夫ですか。
え、ちょっと1分休憩するわ。
お
あ
と10分ぐらいしかなくてね、疲れてるよね。立っていいですよ。あのね、そう、伸びしていい。あのね、立ちながら聞いてもいいです。私ね、教会でね、礼拝でね、眠くなったら立ってってね言ってます。でも立つ人いないんだよね。エコノミー症候群になるね。あ、マジで、あのいいですよ。でね、疲れたら疲れたって言ってください。今みたいに疲れたって、あの大変だとかね、訴えてください。で、どうして、あと10分ぐらいでまとめます。そして9章ではダニエルがこのユダヤ人の神殿が荒らされてしまっているのを悔い改めながら祈ってるんです。場面が出てきます。まもなくバビロンが崩れ、もうなくなって、そしてペルシャの国になったのかな、もう、そう、ダリオスがね、カルデア人の王の国になったから、もうバビロンが崩れちゃったんですよ。で、これからどうなるかっていうのがエレミアの予言によって、あ、なんだ、これからユダヤ人が戻れるようになるんじゃんって分かった時に、このどうか神様憐れんでください、今廃墟となっている、もうめちゃくちゃになっているエルサレムの町を憐れんでくださいって祈り始めたら、ガブリエルがピョーンと来たんですよ。で、ピョーンと来て教えてくれたのが何かって言ったら、見てください、9章の24節に、あなたの民とあなたの聖なる御業については70州が定められているって言われて、これ回復者を入れようって、70州で。で、それ何かっていうと、70州っていうのは7年間のことです。490年間のことです。で、まず7州が、あ、そしてスターティングが、ちょっと難しい話しちゃうと、445年だったかな、確か。パン、よし、これだね。スターティングが445年ね、から7州って49年と、そして434年の後に油注がれたものが立たれる、キリストが立たれるってはっきり書いてるんです、ね。今ね、ここで聖書ではダニエル書のね、26節では、9章の油注がれたものって書いてありますけど、これがハメシアク、メシアが立たれて書いてあるんです。で、だいたい紀元の30年ぐらいです、これがね。イエス様十字架にかけられたんです。で、この後どうなるかもちゃんと書いてるわけね。後輩が定められてるって言って、洪水が来て、軍隊が来て、争いが続いてるって、さっき話した始まりが続いてるんですよ。そして来たるべき君主の民ってのはローマの民ですよね。ローマ人がエルサレムを滅ぼしました。で、来たるべき君主っていうのが反キリストのことで、復興したローマから、さっき言ったその足と足の指のこの10本のあそこですよね、から来るわけでしょ。そして27節見てください。彼が1週間の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。 荒らす忌むべきものが翼に現れる、ついに定められた全滅が荒らすものの上に降りかかると。ここで半周が出てきて、わかります？70週目の最後の週ね、70週目の7年間の半周に生贄をやめさせるって言ってるんです。これが荒らす忌むべきものだって言ってるんです。さっきのギリシャのアンティオコス・エピファネスが反キリストを表す、なんかこう余計っていう難しいね、そのモデルになっちゃったわけ。そしてローマの復興ローマの10のこの王のところからのきって現れる小さな角というのが、この荒らす忌むべきものザ・反キリストであって、そして彼が神殿について契約を結ぶわけですよ、ユダヤ人と。そして3年半経って半ばになってから、その生贄をやめさせて、世界をユダヤ人をまず迫害するし、世界ってアンティオコス・エピファネスと似たようなことをやると。そしてイエス様戻ってきて反キリストを滅ぼすというのがこの内容でありますね。そして10章から12章は、12章は大いなる戦の幻だっていうのが書いてあります。そして10章でこのいろんな天使が出てくるね、ペルシャの君とかギリシャの君とかイスラエルの君が出てくるんだけど、イスラエルの君があのミカエルです。ミカエルでイスラエルのために戦ってくれると、この裏舞台を、ね、10章で書いてるわけよ。そして11章でギリシャの国のプトレマイオス朝とセレウコス朝の戦いがあって、そのセレウコス朝からアンティオコス・エピファネスがポコッと出てきて、そして最後にアンティオコス・エピファネスがの裏にいた張本人である反キリストの活躍が36節11章の36節以降に書いてあるんですね。そしてハルマゲドンがしっかり書いてます。ここに最後にユダヤ人が救われる話が書いてあって、これを封じておきなさいと最後にダニエルにビシッと言われちゃうんです。ダニエルが言われちゃうんですよ、封じなさいって、あんたわからないからって。でも新約聖書に何て書いてます？あなた方は幸いです。弟子たちに対してみんな見たかったけれどもね、こう書いてますね、マタイの13章の16節なんです。誠にあなた方につきます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですと。普通の弟子たちがそこら辺にいる田舎の漁師たちが、そして税金を集めている悪いマタイみたいな人たちが、他のこのダニエルが見て分からなかったことを今あなたが聞いていて悟っているから幸いだと言ったんです。皆さんどうですか？ダニエルより幸いなんですよ。それが新約聖書でイエス様ご自身が預言と律法の成就として来てくださって、そしてイエス様が来られたから、もう私たちにはダニエル書の書いてある内容は明らかにされたんです。それを明らかにしている回答本が黙示録です。晩は黙示録を学んできます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。長くなりましたけれども、本当にこの新しい反キリストについてのこのバックグラウンド、アラス忌むべきものについてのバックグラウンドを学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、ちょっとすごく複雑だったんですけども、今疲れていると思うんですけれども、お父様、本当にあなたがこの学んだことを、この本当にこの御言葉、聖なる御言葉をによって私たちの魂を清めてくださって、または育ててくださいますように、これを本当に栄養を、このたくさんの需要供給を与えられました、霊的にしよう。どうかそれによって霊的に強められて、まことの御言葉ですから、真理によって私たちがこの終わりの時に見極める力を与えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。